ご理解第54節。徳のないうちは心配する。信徳を受ければ心配はない。損徳を任せ、生死までも神様任せに慣れた時の状態が心配はないの時である。信徳を受けるということは、神を信じ、神に信じられることである。私の場合、あまりに心配なことが多い。そこに信心の精進が求められるのである。不思議に不安から安心の世界が開かれ、闇の世界から光明の世界に移り住むことができる。すでに信徳の世界である。神様に任せる。損徳を任せ、生死までも神様に任せる。さあ、どこから神様に任せることができるようになるのだろうか。確かに、ママよとは死んでもママよとか、師匠のよしあしを神に任せてとそのさに、といったような、これはお正月に読まれたお歌というのか、見教えというのかですけれども、その、どう、たら神様任せになることができるのか、それはやはり日頃の信心により、神様のご親切というものを肌身に実感させていただく。そこから、この神様は私どもの幸せを願っておられる神様だ、神様の願いは人間氏子の助かりだということが確信できる。そこから、この神様にお任せしておれば間違いないということになるのではないでしょうかね。もし私どもが神様を信じられないというのか、何を信じるか、それは神様の存在、実在というものはもうもちろんのこととして、神様のお心を信じることができる。そのお心とは、それこそ師匠が教えてくださる万年億年、それこそ万年千年億年かかってでも、この神様は、天地間の神様は、私どもの心を丸うしよう、丸うしよう、いわゆる我が心ですね、にしようとしておられる。そして助けたい、人間の真実の幸せを願っておられる、真実の助かりを願っておられる、そのこと、まあ一途というのでしょうか、一路というのでしょうか、まあ、一途と一路は、師匠は、大坪宗一郎氏は少し使い分けておられますが、まあこの場合はどうなのでしょうかね。神様の一途な願いということかもしれませんね。それは人間氏子の真実の幸福であり助かりだと、そのことのための今なのだという、その神様の願いを信じ切れた時、初めて神様に身を任せることもできる、まあ身も心も任せることができるということになるのではないでしょうかね。もし誰かがおられて、その方が私に危害を加えようとしておられる人だと、あの人は私をいじめようとしている、あの人は私をに何か怪我をさせたいと思っている、私をまあ何と言いましょうかね、傷つけようと思っている、という、そういう人に任せるということはできませんよね。あの人は私を守ってくれる、どこまでも私を助けようとしておられるのだ、だからあの人に任せておけばもう間違いなく助けてくださるに違いない、だからこそあの人が言われる通りにしようとするのだ、ということですよね。ですから、この神様はそれこそ 万年千万年億年かかってでも私ども人間というものを助けずにはおかん、幸せにせずにはおかんという神様なのだと、そこが信じられて初めてこの神様に身を任せていこうということにもなるのではないでしょうかね。ところがなかなかそこまで思いというのか心というのか行き着きませんから、とかく何と言いましょうかね、まあ神様というものを、そうですね、やはり自分の願いを叶えてもらうことのための存在というのでしょうかね。そして私どもは神様をまあ作り出しているというのか、願い出しているというのか、いわゆるあれは便利屋のように使うという師匠はおっしゃっておられましたが、神様を便利屋のようにして使うと、いわば自分の思い通りというのでしょうか、自分のいわゆる私利私欲的な、牙城牙欲的な、その身欲身勝手な願いを叶えてもらおうという、その自分の、まあ、ある意味小賢しい願いとでも言うのでしょうかね。それをこの願いが叶えば幸せになるといったような、まあ、小賢しい願いかもしれませんね。そういうものを叶えてもらうことのための存在として神様を認識しているという程度のことではないかと思いますね。神様とは何かお願いをするものだ。だいたい信心を始めるという時に、私は神様の願いを叶えたい、神様のお役に立ちたい、だから信心をするのだと思って信心を始めるという人は、まあほとんどおられないのではないでしょうかね。大抵はやっぱり私どもの、私の願いを叶えてほしい、この難儀から抜け出したい、その商売が繁盛しないから繁盛しますように、相手との交渉がうまくいきませんから、向こうの人が折れてくれて交渉がうまくいきますようにといったような、自分自身の願いを叶えてもらう、そのことのために信心をすると、この人が助かるということもその程度でしか認識してないように思いますね。人を助けるのがありがたいではないかと、神様から助けてもらう、だから人間も人を助ける、そういう信心をせよと言われますけれども、ここでの人を助けるとか助けられてありがたいというのは、今までの感覚から言うと浅い意味での助けられるということのように思いますね。それはその人の願い事が叶う、そこに助かりを感じるという程度の助かりですね。真実の助かりではない、一時的な仮初めの助かり、それを称して人の助かりだと、神様から助けられたという程度にしか感じていない。それは仮初めの助かりであり、真実の助かりではない。人間の願いが叶う、思い通りになる、それで助かったと感じる、重いものを持ってもらった、それで ああ助かったと思う、お金がない、あ、それでお金をそんなら貸しましょう、あげましょうと言ってもらった、お腹が空いた、おにぎりをくださいと言って神様からおにぎりをいただいた、ああ助かったと思う、これは本当の助かりではありませんね。人間のその場一時しのぎの助かりでしかない。もちろん助かりには違いはありませんけれども、 それは一時しのぎの助かりでしかない。一時しのぎですね。本当の未来永劫まで続く真実の助かりではない。真実の助かりを得るためには神様の本音と言いましょうか、お心が分からなければならない。いわば私どもの心が育ち、神様の本音が分からなければならない。神様の本音は私どもにお腹が空いた時におにぎりを渡して、それで助けるという助け方ではない。本当の助け方は、田を耕し、稲を育てる、米をまき、稲を育てる、そして刈り取る、そしてそれをご飯に炊いていただくというところまでの、その人が自らが助かっていけれる、いわば見しのぎというのでしょうかね、自活していけるというのでしょうかね、そういう助かりを神様は本当は与えたいと願っておられる。ところが私どもは、まあある意味何でしょうかね、物臭というのか怠け者というのか、そこまではしたくないというのか、ただちょうだいちょうだいと言って神様からおかげをむしり取る、おにぎりをむしり取る、それが信心のように思っている、そしてそれが助かりのように思っている。そうではありませんね。神様の本当の願いというものに私どもが目覚めなければならない。これはやはり信心のお話をいただかなければわからない、気づかないことだと思いますね。そのためにやはりご理解というものがある、いるということですね。そしていよいよ本当のところに気づかせていただく、神様の願いがあるのだと。そして神様の本当の願いは私どもの真実の助かりなのだと、真実の幸福なのだと、そういういわば一時的な一時しのぎの助かりではない、その神様の願いが成就することのためのお役に立たせていただきたい。私どもがよく、私は何のために生まれたのだろうか、人間は何のために生まれるのかというようなことを思ったり考えたりする時期がありますけれども、まあ一時は考えたけれども、その後は生活に追われて忘れてしまうというのが大概ではないでしょうかね。そこのところが、私どもは神様を作り出したというのか、私どもの自らの願いが叶うことのために神様を作り出して使っているように見えますけれども、本当より本当から言うと、神様の方が人間氏子を作り出されたわけですね。人間は神様を便利屋のように使おうとする。しかし本当は神様が人間氏子を使おうとしておられる、これが本当の姿ではないでしょうかね。なかなかそこに気づきませんね。ですから本当は私どもは神様に使われる存在、神様に使おうていただく存在の私どもであるはずなのに、まあ、ちょうど子供が親を使うようなものかもしれませんね。子供は、親は子供のためにあるのだと、私たちを賄うために、私たちをの願いを聞いてくれるために、おもちゃを買ってくれるために親があるのだ、ご飯を食べさせてくれるために親があるのだとしか思いませんからね。本当は親の願いというものは違いますね。もちろん親の願い、子供を養育するということもありましょう。しかしそれ以上に子供が早く大人になってと言いましょうか、一人前になって まあ自活をするようになる。さらにそれが親の役に立つようなことになれば、これはもうありがたいことですね。そういう神様の思いとしては、私ども人間氏子が神の願いに気づいてくれて、そしてその神の願いのお役に立ってくれる、そういう人間になることを本当は願っておられる。では神様が人間氏子に願われる願いとは、これはもちろん神様が人間氏子を助けたいという願いであるのだから、その人を助ける役に立つ人間に育ってくれよということが神様の本当の私どもにかけられる願いであり、また私どものまあ御用でなければならないということになるのではないでしょうかね。その願いというものがあります。人が助ける、人を助けるということ。中には人を助けるのがありがたい、人助けのお役に立とうとして自ら人を助けたいという願いを持つ方がおられます。尊いことです。ありがたいことです。そしてここにもう一つ、ただ自分が人を助けたいという願いからもう一つ、実はその人を助けたいというのは神様の願いなのだというところに気づかせていただく、まあ感じさせていただく。そこから人を助けたいというのは私が願っているばかりではない、これは神様の願いなのだ。もちろん私が人の助かりを願うと同時に、またそれ以上に神様の方が人の助かりを願っておられる。そういう神様の願いをまた私どもの中に取り込んで、いわば神様の願いである人の助かりと私どもが願うところの人の助かり、この二つが相まった時に、それこそ相乗効果というものが現れるのではないでしょうかね。神様が願われる人の助かりだ。だからこそまた私も人の助かりを願うという、何と言いましょうかね。その、だんだん信心が深まっていくと欲が出てきますと。膨らんできますとおっしゃいますね。教祖様も、私にも欲がありますと。人を助けたいという欲がありますと。その人を助けたいという欲が自らの欲であり、そしてさらに神様の欲でもある、その神様の願いでもあるものを私どもがいただき、神様の願いとしての人助け、そして私の願いとしての人助け、その二つが共に相まった時に初めてその相乗効果が現れるのではないでしょうかね。実はそういうものを実感しているのですが、それこそ、あ、これは間違いなく神様の願いだな、師匠の研修のお話をみんなに聞いてもらいたいというのが神様の願いだなと思いますのは、ふとしたことからこれをiPhone の中で iPhone で聞けるようにしたらよいだろうなと。ただしまあインターネットに置けばウェブサーバーから聞けるわけですけれども、そこまではまだ公開はできない。ちょっと怪我するところも、いただき違いをされると困るところもありますからね。しかしこの人には聞いていただきたいと思う人には聞いていただきたい、その人にはいわば USB ドライブのようなものに入れてデータをですね、そして渡して、アプリとしては iPhone の中にアプリを入れてそれで聞いていただくというようなことはできないものだろうかとふと思わせていただきました。そうしましたら、昨日初めてですけれども、 iPhone のアプリを作らせていただきました。まあこれは単純な買い物に行って買ったものを、何を買っただろうか、いくらなっただろうかと足していくだけの簡単なものですけれども、もちろん私にそういう能力があるわけではないですから、もちろん AI に作ってもらったわけですけれども、そういう使い方ができるということが分かりました。ですからこれは師匠の研修のお話を iPhone アプリとしてみんな必要な人には聞いていただけるような、そういう道が立ったように思います。まあ、まだアプリは作っておりませんけれども、やがてできると思います。そうすれば USB ドライブに入れたデータを共にして必要な人に聞いていただくことができる、こういうことなんですが、今はできるようになったのですね。これはまさしく AI のおかげです。それは神様の願いがそこにあるからだと思うのですね。私どもの願いと神様の願いとが一つになったとき、また神様の願いを私どもの願いとして願えるようになった、そういうときにその相乗効果というようなものが現れてくるのではなかろうかと思うのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。